への手紙の3章であります、ここでのメッセージの題は、神の義人です。神の義人です。1章のメッセージの題は神の義でした。そして、2章が神の正しい裁きで、そして、この、神が裁かれるというところから、神が義と認められるという、テーマに変わっていきます。パウロは1章においては、異教徒に対して神の怒りが現れる、その不義と不敬虔に対して現れるということを話しました。そしてそのようなことを他人事のように考えている独善的な人たちについて取り扱っているのが2章であります。特にユダヤ人は神の律法を持っていたために、または神から与えられた儀式を持っていたためにですね、そのような神からの怒りを受けることはないというふうにですね、どうしても思ってしまうわけで、それは間違いなんだということをパウロは言ったんですね。そしてその続き、その議論がですね、この3章の最初は最初から始まっています。見てください、一節ですが、ではユダヤ人の優れたところは一体何ですか？割礼にどんな益があるのですか？それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に、彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられていますとありますね。パウロは他の、手紙においてもユダヤ人もギリシャ人も差別がないということを話しているんですね。で、それをですね、私たちは取り間違ってはいけないことは、ではユダヤ人は異邦人と区別された民族ではなくなったのかと言ったら、それは違うんです。それははっきりとローマ人の手紙の中でパウロは論証しています。特に11章のところで、神はご自分の民をお見捨てになったのでしょうか？絶対にそんなことはありません。また神の選びと証明は変わりません。選びによったら神様に愛されている者たちなのですというふうにはっきりと言っています。選ばれた民であり、ユダヤ人には優れたところがある、しかもあらゆる点から見て優れたところがあると言ってるんですね。で、そのあらゆる点というのは何かというと、9章に詳しく書かれてるんですけれども、パウロはこう言ってますね。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。先祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのですって書いてますね。で、パウロはですね、いろいろな利点がある中で1点だけ挙げています。第1にと書いてますが、神のいろいろなお言葉を委ねられている点で優れているというふうに言っています。この旧約聖書は当然のことながら、新約聖書もそのほとんどはユダヤ人によって書かれてですね、ユダヤ人のこの習慣とか文化とか、そのようなこの文脈の中で書かれているわけですね。で、そこに大きな遺産があってですね、このユダヤ人はその点において優れているということであります。けれども、ここが人間の過ちなんですね。ユダヤ人も当然のことながら、ノアが先祖であり、アダムが先祖でありますから、彼らも過ちを犯したわけですね。それは何かって言ったら、委ねられている優位点ですか、委ねられている優位点をですね、自分たちが優れているっていうふうに置き換えてしまったわけなんですね。あくまでも委ねられているところに優れている、つまり責任において選ばれているということであります。申命記においてはユダヤ民族が選ばれた理由について書いています。それは彼らが強かったからではない、優秀な民だったからではなく、数少ない民であった。なのに神が一方的に愛されて恋したって、恋したったって実際に書いて、文字通りそういうふうに書いてます。恋したって彼らを選ばれたということなんですね。ですから、そのような意味で優秀ではないんです。彼らが大きな使命と責任が任されていた、そういう意味で異邦人と区別されていたわけなんですね。けれども、その責任を果たすことができなかったというのが旧約聖書におけるこのメッセージでありました。そこで次のような3節以降の疑問を提示してくる人がいるだろうとパウロは予測して、それに対して答えていきます。では一体どうなのですか。 彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるのでしょうか。神はイスラエルを世界に光とするためにご自分の証人としてお立てになったわけです。彼らはそうならなかった。だったら神が言われたことは嘘だったではないかという主張をここでしているわけなんですね。けれどもパウロは絶対にそんなことはありません、強くですね断言しています。この言葉たくさん出てきますね、ローマ人への手紙の中で。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。それはあなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためと書いてある通りです。神様が言われた通りにユダヤ人がならなかったということは、神様が真実を尽くさなかったのではなくて、逆に彼らが真実を尽くさなかったわけなんですね。ですから例えばですね、多くの人が私はイエス・キリストは救い主だと思わない、私は神を必要としないと言います。だからといって神がいなくなったり、イエス・キリスト以外に救いの方法ができたりするでしょうか。できませんね。数学に直してもいいですね、算数に直しても、私は 1+1 が2であることを信じませんと言って 1+1 が2であることがなくなるでしょうか。なくなりません。ですから他の人たちは偽っていても神は真実な方なんだということなんですね。で、次の質問が出てきます。しかしもし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたらどうなるのでしょうか。人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら神は一体どのように世を裁かれるのでしょう。イスラエルは偶像を拝んでしまい、それゆえ神はイスラエルを裁いてバビロンなどに捕らえ移されました。それによって神様の正しさが彼らの不義によって明らかにされたんですね。その裁きによって明らかにされました。ならばイスラエルが神の義を明らかにしたのだから、なんでイスラエルを裁くの、それはおかしいではないかという主張なんですね。けれども今聞いて分かりました。わからない方はそれでいいんですね。もし分かってしまったらですね、あまりにもバカバカしいことなんだということを言わなければいけません。なぜならばですね、泥棒を捕まえた警官に対して社会の中における警察の必要性が証明されました。ならば泥棒を捕まえたことは間違ってるではないか。泥棒が、警官の社会の必要性を証明したのだから、なんで泥棒を捕まえることができるのかという議論なんですね。あまりにも馬鹿げています。神が、そうしたら世を裁くことはできないでないかというふうにパウロは言いました。そして7節です。でも私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか。善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。私はこの点でそしられているのです。ある人たちはそれが私の言葉だと言ってますが、もちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められるのです。善を行うために悪をしようではないかという類の議論が、このいろいろな疑問の中で最も悪質なものです。けれどもそのことについて最も頻繁にパウロはそしられていたようです。神の恵みによる信仰による救いを、語り継げる中で、それは芳醇な生活をしても良い許可を与えているではないか、これを信じたら結局私たちは清めと、清めというかより正しくなることなんかできないじゃないか、努力する必要はないじゃないかという議論であります。けれどもパウロはですね、そのような議論をするもの、することそのものが神への冒涜であって、神に罰せられると言っているわけなんですね。ここがパウロがよく誤解された点であり、私たち自身もよく誤解する点でありますね。そのためにヤコブの手紙があると言ってもいいかもしれませんが、ヤコブの手紙とパウロの手紙を読むとですね、一見矛盾しているように聞こえるんですが、どっちも同じことを言っていてですね、 でもしヤコブの手紙とパウロの手紙がこれ矛盾していると感じたのであれば、もう一回ですねパウロの手紙をよく、この咀嚼していかなければですね、自分は誤解してるんだということを理解しなければいけません。ペテロも言ってるんですね、パウロは愛すべき兄弟であってですね、あなた方に手紙を送っているけれども難解なところが多いので、そして、無知な人たちが滅びを招いているというふうに第二ペテロの手紙で言ってるんですね。ですから気をつけなければいけない、ところであります。でもこのようなことを言うのは、罪に定められるとパウロが強く言っているのはですね、私が信仰による義と認められることを話しているのはですね、もう逆に最後結論が出てきますが、律法を無効にすることではなくて確立することなんだと、逆なんだっていう、全く逆の議論をしているんだっていうことをですね、彼がそのような理論体系を持っているので、ここで強く罪に定められるのだと言ってるんです。でこのようにですね、ユダヤ人が、または違法人の人もそうですけれども、考えるであろうこう、神の裁きについての、議論について、疑問について答えた後で、全ての人が罪のもとで裁かれる、罪のもとで罪人として責められるんだということを断言していきます、9節以降ですけれども。ではどうなのでしょう、私たちは他のものに勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責められるのです。先ほどパウロはあらゆる点から見てユダヤ人は優れていると言いましたけれども、先ほど説明しましたようにユダヤ人はこの神の前でその裁き義という点においてギリシャ人と何ら変わらないのだということをここで言っているわけなんです。全ての人が罪の下で罪の 下にあると責められているというふうにパウロは言っているわけですね。そして異邦人もここでギリシャ人ですね加えているわけです。ここは一章においてパウロが語ったこの一章の18節からですね語ったことをこう言って、こうまとめ的にまとめのようにですねパウロがここで、9節で話しています。そして、聖書によってそのことを、論証していきます。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。これは詩編の14編からの引用です。義人は誰一人としていないと断言しています、で私たち人間は人々が行う善行を見てやっぱりそうじゃなくてあの人は正しいんじゃないかというふうに思ってしまうし、一生懸命ですね真摯に宗教活動をしている人、または政治活動でも何でもいいですが、そのようなことをしている人を見て、いやあれほど熱心なんだから神はねよく見てくれるだろうっていうふうに考えてしまいます。しかしですね、それは神がどのように正しい方であるかということを見失っている結果なんですね。神がどのように清い方であるかということを見失っている結果で、それゆえにこの2章があって1章があったわけですけれども、義人は一人もいないんです。で求めている人さえもいないという現実があります。そして、今度パウロはですね、人間がいかに堕落しているか体の器官の中でそれを見ることができるんだということを説明しています。口と足と目であります。まず口ですね、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼の唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちているですね。口についてですが、人を欺く、マムシの毒のようになって人を傷つけて人を実際に殺してしまうほどの力があるんだということです。ヤコブもこう言ってますね、舌は火であり不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます、ね、そして今度は足ですね、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある、また彼らは平和の道を知らないですね。今度は私たちの行動について言っています。先ほどは言葉ですね、今度は行動です。 行動によって罪を行っていくということですね。そして次ですね、目ですね。彼らの目の前には神に対する恐れがないですね。私たちの行動や決断は神への恐れによって正しい道へと導かれるわけですね。ですから自分の見ているものというのに神への恐れがなければいけないということです。これどういうことかと言いますと、例えばですね、ヤコブの息子のヨセフのことを思い出してください。ポティファルの妻ですね、主人のポティファルの妻が私と一緒に寝ておくれとせがんだときに、こう答えてるんですね。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振る舞おうとされず、あなた以外にも何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかって言ってるんですね。彼はエジプトにいて異教の世界の中にいて、そのようなことをしても見つからないですね。そのような状況の中にいたのにもかかわらずですね、彼は神を恐れていた。自分の前に神を置いていたわけですね。それがないということが私たちの現実であるというふうに、ここはどこからですかね、詩編の36編の1節ですねからの引用をパウロがしました。でこれらの引用に対してユダヤ人はこう思うと思います。これは異邦人について書いてある箇所だですね。でそれはあるいは特定の悪いユダヤ人に対して書いてある箇所だと言ってもいいかもしれませんが、自分ではないというふうに思ってしまう。そのことを予測して19節と20節でそんなことではないよと、さて私たちは律法というところは皆律法の下にある人々、つまりユダヤ人に対して言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためなのです。ね、同じような悪を行って、全世界が神の裁きに服さなければいけない、これは神の前に有罪であるというふうに訳してもいいですが、有罪なんだということですね。なぜなら律法を行うことによって誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。律法の役目についてここで話しているわけですね。律法は人を正しくすることはできず、ただ罪人であるということを認識させるために、与えられたのだということ、これは詳しくは7章、ローマ書の7章に書いてあります。こうしてパウロは全ての人が神の前に罪人であること、全ての人が神の裁きを受けなければいけないことを論証しました。1章の18節から3章の20節に至るまで、私たちは神の怒りを受けるべき存在であることを、示されています。神は義なる方です。神の義が現れているんです。そして神ご自身が正しいだけではなくて、神は私たち人間にその義を要求するわけです。正義を要求します。それはつまり言葉を変えたら、私たちが罰を受けなければいけないということであります。けれどもですね、パウロはしかし今はという言葉から全く私たちが予期せぬ方法で、違う方法で神がご自分を義であると表す方法を、示されたっていうんですね。それがなんと一見矛盾する神、人を義と認める、罪人を義と認めるという方法で神が正しい方であるということを示されるわけなんですね。パウロが福音のうちには神の義が掲示されています、その義は信仰に始まり信仰に進ませるのですっていう、なぜそのような一見矛盾したことができるかというと、この信仰というキーワードがあってですね、できるわけなんですね。それでは見てみましょう。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ何の差別もありません。今までは神の義は律法によって示されていました。でパウロはですね、7章で律法は聖なるものであり、 戒めも正であり正しく良いものです、というふうに言っています。立法によらなければ、なぜ、神がそのような正しい方なのかというのが分かりません。で、立法によらなければなぜ私たちが罪人なのかということがはっきりと分からないわけですね。私は、そんなに悪い人間ではないと立法がもしなかったら思ってしまいます。ですから、立法は神の義を表していたんですが、立法とは別に神の義が現れた。それはどのような義かというとですね、神が私たちのために、神ご自身がご自分の義を用意してくださったということなんです。今までは神ご自身が義であり、神が私たちに義を要求していました。で、今度は神ご自身がご自分の義を私たちに備えるっていうんですか、英語ですとプロバイドっていう言葉を使いますけれども、備えてくださった、用意してくださったという神様の働きがあるんだということなんですね。で、神様が用意されたご自分の義、また神様が、どのようにその裁きを行ってくださったか、それはイエス・キリストなんだということですね。まずイエス様は神の義そのものであります。神の栄光の完全な現れであるとヘブル人への手紙の著者は言いました。罪を一度も犯したことがない方でした。神のように完全な方であり、神ご自身でありました。そして神の裁きについてはイエス様が私たちに代わって神の裁きを受けてくださったわけですね。今まで罪の下にあると責めたのですとパウロが言った、その責めをですね、イエス様ご自身が全て受けてくださった。それを私たちが受け入れるということですね。全て神様がやってくださったことを私たちが贈り物として受け入れる、それが信仰なんですね。で、それによって私たちが正しいと認められるということですね。これが信仰による義であり、それによって神様がご自分の義を示されたわけなんです。で、ここで立法とは別にとありますけれども、立法と預言者によって明かしされてとあるんですね。これ面白いなと思います。立法とは別なんですが、立法によって明かしされたというんですね。パウロは、数多くこのローマ人への手紙の中で旧約聖書からの引用をしています。で、これは、新しい啓示のようにですね、このローマ人への手紙を読んだら間違いなんですね。あくまでも旧約聖書の延長線上にあるわけですね。例えば申命記の30章の14節にこう書いてあるんですが、誠に御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。この律法を利用、律法ですよ、これ申命記ですから律法ですけども、引用して、あなたは口でイエスは主、イエスは死者の中から蘇られたと、告白して心の中で信じて、救われるのだというふうに言ってるわけですね。で、また預言者についてはですね、1章の17節において、ハバクク書の2章の4節ですね、正しい人はその信仰によって、生きるっていうふうに書いてあるわけですね。で、このように、たくさんの旧約聖書を引用していますけれども、それだけではなくて旧約聖書全体がキリストのご人格とその御業について明かししているわけですね。アダムの時から始まって、いや天地創造の時からですね始まって、マラキ書の4章に至るまでイエス様、イエスキリストという方とその御業について明かししている。ですから、これを、この旧約聖書をですね、こう純粋に、偏見なく読んでいったら、私たちが義と認められる必要があるんだ。で、その義を与えてくださる方がイエス・キリストなんだ、キリストなんだということをですね、こう求めるように、こう導かれるようにですね、こう書いているわけですね。そして新約聖書を開くと、それを求めている残された民がいてですね、例えば預言者の、何でしたっけ、シメヨンでしたっけ、シメヨンとかアンナっていう預言者がいてですね、イスラエルの慰めが来たっていう、またマリア自身もそれを求めていた人ですし、ヨセフ自身もそれを求めていたわけですね。そしてこのキリストが与えられたということであります。また、この立法の中で、その最も大きな証は生贄の制度です。 私たち旧約聖書の学びでレビ記を学んでいますが、生贄の制度がそれを明かししていたんですね。自分の罪を告白して、動物をほぐってその血が流されるのを見るとき、罪から自分を救うキリストを信じていたんです。彼らは信仰を持ってそれを行うことができたんですね。ここ間違ってしまうんですね。旧約の人は律法を行わなければいけないんだって言われて、いやそうではないんですね。信仰を持ってですね、この律法を、この生贄の制度に加わっていてですね、そして後々に罪を取り除く神の子羊が来るんだということを信じていたんですね。その信じていた人は、当然のことながら義と認められて、この天国に行くことができたわけですけれども、旧約においても同じだったわけです。そしてパウロは今度はですね、23節ですがこう言います。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。神が私たちを義と認めてくださるのは神の恵みであって値なしに行ってくださるということをよく知っていなければいけません。恵みというのは私たちが受けるに値しないことを受けることであります。そして値なしというのはもともと原因がなくという意味です。原因が私たちの側には何にもないのに神が義と認めてくださったということです。だから私たちは、パウロが今その前に話していること、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずという言葉をよく理解していなければいけないわけなんです。これを理解していないと2章で書かれていたことが起こり、また3章の最初のところで神を非難するようなことをしていましたけども、それをしてしまうんです。なぜかというと私たちが完全に堕落しているということをですね、理解していないからなんです。もし完全に堕落している、罪を犯したっていうふうに書いてますね。これ過去形なんですね。罪を犯したということをですね、分かっていなければ、私たちは何とかして天国に入り上がることができるというふうに思っていたのであればですね、神の恵みは分かりません。一切分かりません。私たちには何もできない。もう、例えばですね、私たちが、こういうふうに例えればいいんじゃないでしょうかね。罪を犯したというのはですね、こうしたらですね、あなたは罪を犯したことになるっていう法則、立法があるじゃないですか。犯してしまったと、犯してしまった、じゃあ今度は私はいよいよ行いましてですね、正しくなりましょうっていうふうに思っちゃうじゃないですか。償おうっていうふうに思っちゃいますけれども、ビルに例えてください。ビルのですね、高いところからですね、私落ちてしまいます。で、重力の法則があるわけですね。法則があってですね、落ちてしまいます。で、死んだ人がですね、これから頑張っていきますとかなんだかって言ってもダメなんですよね。立法の一点でも犯したらですね、全てを犯したのと同じなんだっていうふうにヤコブが言いましたけれども、そういうことを言ってるんですね。私たちが何かですね、立法の一点でも犯したらですね、もうそれで終わりなんです。ですからもう私たちはですね、いくら這い上がったとしてもですね、決してそれはできないんです。そのような状態でもう望みはないんです。もう真っ逆さまに地獄に行くような状態なんです。で、だから神様がですね、恵みによって一方的に私たち何の原因もないのにご自分の方で、義と認めてくださる用意をしてくださったということが大事になってきます。で、その義と認めてくださる時の土台となっているのがイエス・キリストの贖いなんですね。贖いです。で、この贖いという言葉、これは商業用語ですね。買い取るという意味であります。ですね、市場に行ってあるものを買い取って自分の所有にするというのが贖うという意味で、旧約聖書ではたくさん出てきますが、例えば神がイスラエルをエジプトから救い出した時に、私はあなたを贖ったということですね。そしてご自分の民となったということです。贖うという時に忘れてしまうのはですね、 所有物となるということであります。最後に所有ですから、神のものとなるということですね。それが贖うということです。で、イエス様がじゃあどうやって贖ったかというと、罪の奴隷となっている私たちのところにやってきたわけですね。罪の奴隷市場と言ってもいいですね。奴隷市場にいる私たちのところにやってきて、そして代価を払ったわけですね。お金を払ったわけです。その代価というのはご自分の命だったわけですね。代価を払って、そして神のものとしてくださったわけです。私たちを神のものとしてくださいました。あ、そして言うのを忘れましたが、義と認めるという言葉は、これは法律用語ですね。法律用語です。無罪にするという法律用語ですね。そしてこの私たちがこの何も罪を犯さなかったイエス・キリストのように正しいということをですね、この神様が認めてくださるわけですね。そして次ご覧ください。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。なだめの供え物ですね。これに相当する旧約聖書の言葉は贖いの蓋です。贖いの蓋、どこだか、なんだか覚えてますか。幕屋の中の聖女の中ので、聖女は垂れ幕によって2つ分かれてますが、聖女と死聖女ですね。で、死聖女にある契約の箱の上の蓋です。純金で作られていました。そしてそこにはケルビムが2人いますですね。そこのそこが贖いの蓋でありますけれども、そこにですね、年に1回だけ贖いの日ですね、今では9月か10月ぐらいですね、贖いの日に大祭司が一人で行ってですね、そしてまずその前にですね、大祭司が自分のための、自分の罪のための捧げ物、生贄を捧げて、また全焼の生贄を捧げてですね、ありったけの罪を告白して中に入っていくわけですけども、そしてその生贄の血をですね、こう持ってって、その贖いの蓋のところでこう血を注ぐわけなんですね。それが贖いの蓋であって、その元々の意味、このなだめの供え物の元々の意味はこの贖いの蓋なんです。ですからカトリックのですね、聖書ではこの贖い、神の、ちょっと忘れましたが、そのようなことでこうなんだかの神の御座かなんかっていうふうに訳されてるんですね。そしてこの同じなだめの供え物というのはヨハネの手紙に書いてですね、第一の手紙に書いてますけれども、この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの供え物なんですね。で、なだめの供え物と言っている限り、これは神の怒りをなだめるものです。神の怒りをなだめて、神の怒りが下ったんだということです。神の義の要求が全うされたということです。イエス様がなだめの供え物となってくださったわけです。ですから私たちは今までこのローマ人への手紙の1章の18節から3章の20節まで学びましたけれども、ここでいかに私たちが罪深いかということ、神の怒りを受けるに値するものであるかということを学んできましたが、それを全部神様はイエス・キリストのあの十字架の上で置いてくださったんですね。そしてイエス様が神の怒りを全部背負ってくださって、このなだめの供え物となってくださって、血を流してくださって、そして私たちが義と、私たちじゃなくて神様がご自分の義を表されたわけなんです。ですから十字架を見るということは当然のことながら神様が私たちを愛してくださっていることであります。けれどもまた同時に神様の義が現れていることです。私たちがいかに、この神の裁きを受けるべき存在であったかということを知らせる、このものであります。それゆえにイエス様が、この杯を過ぎ去らせてくださいと祈られたし、また神よ神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかという祈りにもなったわけなんですね。というのは今まで犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。 それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。神様は今までのおかしだ、つまりイエス様が十字架にかかられる前までの、この罪というのを見過ごされた。そしてここで神様が、ご自分の義を表されたと言ってますけれども、全ての罪がイエス様の十字架において処理しようというふうに神様が考えられたわけなんですね。それまで神様は忍耐をして待っておられた。本当はその義っていうの、あの裁きっていうのをですね、表してもよかったんですけども、全部ですね、それを忍耐しておられて、そしてイエス様にその裁きを全部こう、まあ、集中させるって言ったら変ですけれども、この全部集めてですね、このイエス様においてご自分の義を表されたわけなんですね。ですから、全ての罪ですね、このイエス様が、十字架にかかる前から、そして私たちに至るまでですね、全ての罪がイエス様の十字架によって処理されたわけなんですね。ですからただ一度イエス様は死なれるだけで良いわけであって、そのことがヘブル人への手紙に書いてあります。こうして神様が私たちを義と認めてくださることによって、ご自分の義を表してくださるということが理解していただけたかなと思うんですね。イエス・キリストという、このなだめの供え物を私たちに与えてくださったので、一見矛盾したことですね、正しい神が罪人を義と認めることによってご自分の義を表すということを成し遂げてくださったわけです。でその時に、私たちの側で必要とされるのが信仰でした。先ほどからキリストイエス・キリストを信じる信仰による神の義っていうに書かれていました。そこで次にパウロはこの信仰というの信仰について話します。信仰の特徴について話します。3つのことについて話しますけれども、まず1つ目はですね、信仰によって誇りが取り除かれる。誇りってあの誇りじゃなくてあのプライドの誇りですね、誇りが取り除かれるっていうことです。読んでみます。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。立法によって義と認められるのであれば、私たちが行ったことについて誇ることができますけれども、神様の行いによるのであれば、神様の一方的な行いによるのであれば、私たちに誇るべきことは何一つないとパウロが言ってるわけですね。でここで、面白いのはですね、私たちが天国に行った時に、どのようになるのかということを考えることが面白いんですね。天国ってどういうところなんでしょうか。である人はですね、天国に行ったら、まあ、私は隅っこにいるんではないか、あの人は高いところにいるんではないかっていうですね、こう順番っていうのをこう考えていってしまう。どうしてかって言ってイエス様が再び来られた時に行いに応じて報いが与えられるっていうふうに書いてますから、そういうふうに考えてしまうですね。あの人は天国に行ってるだろうかとかですね、いろいろ考えてしまいますけれども、そして、またはですね、こうあの行いの書物っていうのを神様が持っているから、天国に行ったらですね、自分の悪いことを全部示されるんじゃないか、まあ、いろんなことを私たち考えてしまいます。けれどもですね、人間の行いっていうのは相手にされないのが天国なんです。天国というのはどういうところでしょうか。ちゃんと書いてるんです。黙示録に、御使いたちがこういうふうに賛美しています。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。ですね。賛美しているところ、礼拝しているところなんですね、天国っていうのは。もう私たちがしたことなんていうのは、もうどうでもよくなっている世界で、イエス・キリストが、これ、子羊っていうのを歌ってますけれども、イエス・キリストが私たちのためにしてくださったことで充満していて、もうそれ、もう、それしかないところなんですね。イエス様が私たちのためにしてくださった。だからただ私たちは神を賛美して、もうひれ伏して礼拝しているというのが天国なんです。これ覚えておいてください。ですね、天国に行ってあの何か違うことが起こるって考えないで、それがもう主要目的なので、 目的というか主要なことなので、私たちが誇りは取り除かれてるんです。もう行い、私たちの行いっていうのはもうない、取り除かれてるんですね。だから信仰の原理っていうのがあるわけなんですね。でこのように、信仰によって誇りが取り除かれますが、2つ目の特徴は異邦人がこの祝福に預かることができるということです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか？異邦人にとっても神ではないでしょうか？確かに神は異邦人にとっても神です。神が唯一ならばそうです。ユダヤ人はヤーウェなる神はイスラエルの神であり、異邦人はこの神と関係を持つことはできないと思っていましたけれども、もしそうだとしたらですね、異邦人は他の神々を持ってなければいけなくなってですね、そうすると唯一の神ではなくなってしまうわけですね。唯一の神だったら異邦人も、そのイスラエルの神とつながることはできるじゃないかということなんですけれども、律法があったんですね。今まで律法があったために、それが異邦人が神とつながることができない、この壁となっていたわけなんですね。けれどもこのパウロがですね、ここで論じているのは、その律法、これ律法というのはとっても大切なものなんですね。だからパウロはそれを否定しているわけじゃないんですけれども、律法とかそういう神の掟以前に大前提としてある人間と神との関係について話しています。それが信仰によるものなんですね。で旧約聖書の人も信仰によって生きていたんです。アダムの時から信仰によって生きていたんですね、アダムの時から信仰によって、ずっと信仰によって生きてたんです。神との人格的な交わりを持つことそのものがもう信仰なん、人間側の方から言うと信仰なんですけれども、その信仰を持って生きていたんですね。でも律法があったために異邦人は関わることはできなかったんですけれども、信仰であれば人間なんですから関わりを持つことができるんですよというのがパウロがここで話していることなんですね。そして3つ目、今度はそうですね、今私が説明したことは次の言葉ですね。この神は割礼のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、割礼のないものも信仰によって義と認めてくださるということですね。今私が説明したことが、ここに書いてあることですね。そして、次に3つ目の特徴は律法を確立することなんですね。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることなのでしょうか？絶対にそんなことはありません。かえって律法を確立することなのです。イエス様がこう言われました。私が来たのは律法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません。破棄するためではなく成就するために来たのです。律法が明かしていたこと、また律法が要求していたことがイエス・キリストにあって全て成就したんだということがここで言われていることなんですね。ですからイエス・キリストを信じる者は律法の要求が全て全うされているんです。私全部行ってないよって言わないでください。それ8章に書いてます。律法の要求が私たちのうちに全うされたと書いてます。私たちによって全うされたんではないです。じゃあどうやってうちに全うされたかというと、律法をすべて、要求をすべて全うされたイエス・キリストご自身が私たちのうちに生きておられることによって全うされているわけなんですね。このようにして神の義が人を義と認めることに現れていたということを学びました。全く対照的な話なんですけれども、同じ神様の義が現れていたんですね。私たちを責め立てていた証書は全て破棄された。御怒りのために積み上げられていた罪も全てイエス・キリストが背負ってくださった。だから私たちはただ信じてそれを受け入れるだけで良いようにしてくださった。それがパウロが伝えたかった福音なんですね。で、私たちはここで問わなければいけないのは、私たちが福音の中で生きているかどうかであります。私たちが生き福音の中で生きているかどうか、私たちがまだ神の裁きを受けるべき罪人であることを自覚しているでしょうか。私たちはまだ罪人なんですね。で、それを誤っているのが いたのがこのユダヤ人、ユダヤ人2章に書いてある人たちだったんですけれども、そのようになっていないでしょうか。また今3章の前半部分で読んだように、そのことを忘れていると、神様なんでこういうふうに裁くんですかっていうふうに神様を非難するようになっていきます。 そのようになっていないでしょうか。けれども私たちが救いようもない存在であることを理解するときにですね、神様ご自身がすべて私たちに必要なことを行ってくださったということを理解することができるわけですね。このように私たちは、福音の中に生きていく必要があるということを覚えて今週生きていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、もう何回も聞いていることですけれども、もう一度確認することができたことを感謝します。神様の義は、この神を信イエス・キリストを信じる信仰によって、表されたんだということであります。私たちこのイエス・キリスト、イエス様がいなければこのことを忘れてしまい、この人が、あのユダヤ人が陥ってしまった過ちの中に陥ってしまいます。しかし主よ、今また確認することができました。私たちは何も良いものがなく、私たちはただ神様の裁きを受けるに値するものでありますけれども、しかしあなたご自身が全てを行ってくださったことを感謝します。ただ受け取ることしかできません。ただ受け取ることしかできません。そして私たちがそれに従って歩んでいくことがしかできません。天のお父様、そのことを理解させてくださったことを感謝します。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。